ついに3連休も終わりましたね。連続の3連休。いやー、どうでした？皆さん、楽しみました？いやね、ぶっちゃけね、経営者やってるとね、サラリーマンって休み多いな、羨ましいなって思っちゃうんですよね。洗い始めのまんまるスマイルモーニング、セカンドシーズン。おはようございます。洗いはじめです。洗いはじめのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン、2024年9月24日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は私、洗いはじめがラジオをお聞きいただいているあなたに、1週間頑張るための笑顔とモチベーションをお届けする番組です。はい、そういうわけでね、休み多いなって話早速かましちゃいましたけど、働いてる頃はね、全然そんな風に思ってませんでした。もう早く休み欲しくてね。で、休み終わったら残念すぎちゃって、まあなんていうのかな、昨日の夜でね、皆さんで言うところが一番もう、あ、明日会社だみたいな気持ちで、で朝まあ行ってしまえばなんとかなるけど、今8時でしょ。このくらいの時間帯は結構しんどかった思い出がありますね。特に僕は会社の仕事は好きだったんだけども、会社の組織がすごく苦手だったから、もう本当に嫌いな人たちがね、いっぱいいる会社だったから辛かったなってね、今思うと。でね、なんか YouTube とかでもたまに定期的にこういう関係の発信してるんだけど、もしね、本当に会社やっぱ嫌だなと思ってる人がいて、まあでも転職するような年齢でもないしみたいなね、まあ生活もあるし、給料下がっちゃ困るしみたいなことで苦しんでる方いるんだったら、いわゆる起業というかね、会社辞めないで始める起業っていうのは一つの選択肢ですよ。あのね、やってみればわかるんだけど、そのお客さんがついた時のね、自分の、なんて言うんだろうな、自己肯定感の爆上がり感ってね、会社の組織の中ではちょっと経験できないレベルです。もしよかったらやってみてください。洗いはじめのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン、この番組は東京豊島区池袋企業ワンエイトのスタジオから、ポッドキャストスタンド FM のアーカイブ配信でお届けしております。本日もよろしくお付き合いください。
お母さん、友達の家行ってくる。
あら、行ってらっしゃい。いつ頃迎えに行こうかしら。
迎えって勘弁してよ。私もう中学生だよ。あと夕飯いらないから。
あら、そう。娘を見てなんだか寂しい気持ちになった。私が必要とされなくなる日も遠くないのかもしれないと。役目を終えた私は何をするべきなんだろう。そんな時、かつて眠らせていた気持ちが蘇ってきた。そうだ、私やりたいことがあったんだ。
企業ワンエイトは、やりたいことをやりたいと望むあなたを徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ企業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか。企業ワンエイトで検索。
はい。というわけでね、どんなテーマがいいかなと思っていろいろ、中国の話とか、びっくりしましたよね。子供さんが襲われた、殺された。ね、その前もバスでね、あったもんね。で、その時は助けてくれた中国の方がお亡くなりになった。ね、で、まあ今、ちょうど総裁選やってるから、こういう話ってこう、バーッと拡散するけど、まあね、領海侵犯、領空侵犯されても、なんか何も言わない、いかんだ、いかんだって言ってるだけ、みたいなね。弱腰なんだよ、みたいな、ね、ところも言われるし、下手にやったらどうなるかわからん、みたいな慎重な議論もあるだろうし、ね。まあでも、どうなんだろうな。日本は、やっぱり、隣国とは仲良くしていかなきゃいけないけど、隣国と仲良くなるっていうのは正直簡単なことではないんだよね。やっぱ難しいのよ。海とかほら、お互いの権利ね、の問題だしね。 それに中国から見たら、こう、太平洋に展開するとき、日本が邪魔な位置にあるっていうのは、もうこれ、おっしゃる通りでさ。で、資源がね、待ってりゃ、そこは俺のもんだって言ってくるだろうし、ね、いろいろあるじゃん、その戦争の問題とかさ。だから、簡単なことではないんだけど、もう少し、まあ、強めに言う人がいてもいいのかもね。今の政権よりはね。ね、まあ、いいか悪いかちょっと、まあ、限度ってのもあるけど、でも今回のお子さんの殺害された件に関しては、もう少し日本人怒ってもいいのかなって空気を感じています。やっぱ人が殺される、いや、テロだからね。で、僕自身もほら、海外事業をずっとやってきてて、ね、商社マンだったし、今でも海外のね、仕事してるから、海外の人たちと、まあ、仲いい人もたくさんいて、個人的な信頼関係もいっぱいあるけど、ただやっぱ身の危険を感じるような状態で仕事ってできないからね。まあ、言ってみればそうでもないんだけど、まあでも、中国語でなんか悪口言われてんなって感じる時なんかはよくあったしね、実際ね。だから、もう少し日本人もこう、強く、まあ強くてのは喧嘩売るって意味じゃなくてね、もっとこう、対等に、こう、議論できるような強さは持った方がいいのかななんて思ったりはしますかね。それがまず一つ。それから、他にもいろいろ言いたいことあるんだけど、まあ、あんまり大したニュースでもないんだけどね。スタートアップの、まあ、ムーブメントというか、まあ今の総裁候補だ、みんながそれ言ってるよね。スタートアップ。日本の産業みたいなね。いやー、どうでしょうか。ちょっとね、僕ね、そこはね、大いに疑問があるんだよね。まずね、この間の放送でも言ったんだけど、リスキリングして、大企業で仕事を失ってるような人が、リスキリングして会社ポンって辞めて、いきなりベンチャーで活躍できるかって、こう、絶対ないからね。現場知ってるって本当に疑問です、それについては。そんなこと起こり得ない。もうね、そんなことできんだったら、もう転職どころかみんな起業してるって。リスキリングなんかちょっとね、研修受けたぐらいでね、ベンチャー企業のこの、まあ、痛かないけど、ベンチャーっていうのはもう、労働基準法もクソもないんだよね。あんまりこういうこと言っちゃいけないんだけど。もう火の玉になってみんな突っ込んでいくような勢いで頑張ってるわけですよ。人生かけてね。まあ中にはそうじゃないとこもあるけども、働き方改革全員18日で帰りましょうみたいな創業社長っていないのね、基本的には。で、そんなスタートアップというのは社長も社員も同じような空気でやってるから、もちろんね、社員となれば、もちろんそんな強制はない、強制力はもちろん働かないし、今まで通りやっていいんだけど、基本的には大企業にいた時のような姿勢だと、お前大丈夫？やめていいんだよみたいな、そういう感じで来るんです。だからね、まあ無理だと思う、正直。解雇規制はね、あんまり緩和しない方がいいんじゃないかなって正直思います。経営者の立場からすると絶対これは賛成ね。どんどん首切りたいからね。けど、労働者の立場から言ったらこれは結構危ない綱渡りになる可能性がある。し、微妙です。で、スタートアップの支援の方もだからね、行政が、あんまりね、首突っ込んでこない方がいいんだよ。市場に任せるのが一番いいんだって、経済に関しては特に。株とか為替、ね。それから、こういうスタートアップとかは、もう行政が首突っ込まない方がいいの。そもそもね、行政の力を、支えを借りなければ、起業できないようなものっていうのは、事業なんないのよ。だって、Google だって、Facebook だって、Amazon だって、そんな、政府のサポートを受けて出てきた官製ベンチャーじゃないよ。で、政府がやるべきは規制緩和でしょ？それから規制するところ、べきところは規制する。外資の問題とかね。そういうところはちゃんと規制、ルールを設けるということ。あと、その行き過ぎた、まあ、例えば為替なんかね、とか株式市場でも何でもそうなんだけど、行き過ぎちゃった時に、ちょっと声明を出してコントロールするぞってこう、脅かすぐらいのところでもう十分で、なんかね、制度でガチガチ作ってなんか補助金ばらまくみたいな、ほんとそういうのやめた方がいいと思う。 補助金なんて、だって、それで政権変わって、はい、ストップってやったら、それで潰れちゃうみたいなことになったら、元も子もないわけよね。ただ、あと、国策としてやるべきところ、ロケットとか、海洋資源とか、そういう、国としてね、エネルギー政策とかに大いに関わってくるようなところ、あと、これからの防衛はもちろんもう宇宙とサイバーだから、そういうね、やらなきゃいけないところに関しては積極的に国が、まず参入しやすくするということと、まあ、収益を支えるというところで、まあ、公共事業的なものを出していくっていうことは大事だと思うんだよね。まあ、そんなとこなんですよ。まあ、ごめんなさい。熱くなっちゃったな。なんかね、ちょっとずれてんだよなって思いながら議論聞いてます。やっぱ政治家は経営者じゃないからね。そうすると麻生さんみたいな人がいいの？でも、麻生さんってでも経営者だけど、まあ財閥だからちょっと経営者と言ってもね、違うもんね。はい。なので、私は、堀江さんとかが、政治家になったら面白いかななんて思ったりしますけどね。引っかき回されて大変だと思うかもしれないけど、国会議員っていうのは一人では結局何もできないから、ああいう一つのこう、経営者出身のね、そういう、まあ、一つの政策グループみたいなものができてもいいのかななんて、思いますね。少なくとも、世襲ではないよな。まあ、でも、優秀ならいいんです。別に世襲だろうがなんだろうがね。お金の問題気にしないでいいから、選挙の問題気にしないでいいから、ね、取り組めるっていう良さもあるでしょうからね。はい。まあ、そんなところです。いろいろ言ってごめんなさい。僕は誰を支持してるわけでも、誰を支持していないわけでもありません。
君の企画だけどさ、なんつうかさ、熱意がないのよ。こうしときゃ満足してもらえるだろうってのが透けてるんだわ。ある意味一番ダメだよね。
申し訳ございません。終電車の窓に映る親父になった自分を見た。このままでも大丈夫なはずだけど、この先俺はただ年を重ねていく、そんな気がした。俺はその人生を振り返り、何に涙を流すんだろうか。変えるなら今なのかもしれない。
企業ワンエイトは、起業したいと考えている会社員を徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ起業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で会社に勤めながら自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか？企業ワンエイトで検索。
はい、そういうわけでエンディングでございます。首にちょっと今大きなトラブルを抱えておりましてですね、ずっと整体院に通っているんですけども、健康保険効かないのね。辛いわね、これね。こんなに医療費、高い高い医療費払ってるのに、こういう時には医療費出してもらえないんだなって思いながら自腹で通っておりますけども、まあとにかくね、首が回らないので、こうもう凝りがピークを超えてしまって、もう先生たちも驚きというね、状態です。で、まあ運転してるとね、こう横を見るのがしんどいんでね、ちょっと危ないなということでね、ちょっと運転するのもこう怖い。まあ丁寧に丁寧にやったりしてるところですかね。はい。まあ、そんなところでございます。で、この首の整体はあと何回ぐらい通ったらいいのかな。首が治ると今度腰に違和感きますんでね、なんて早速前振りがね、飛んできてますけど、首がある程度回復しちゃったら今度ね、腰って多分言われるんだろうな、みたいなね。まあ、それもビジネスなんでね、まあ、しっかりこう学びながら、はい、見ていきたいと思います。で、今週はもうね、スケジュールパンパンで、まあ、25日、結局は月末に向かっていく週ですからね、会計、いわゆる税理士さんとのいろいろあったり、まあ、セミナーももう一回あるでしょ。それから週末は頭開けラボ。まあ、ワンエイトの一番ね、上のレベルの一緒にビジネスやる人たちとの勉強会。それから答えの会があって、これは、今回は会場開催かな。はい。で、また来月の講演会の準備なんかも週末日曜日やろうかなと。で、30日、1日はまたいろいろね、月末処理、月初処理っていうのがあって、まあ、忙しい毎日だと思います。 はい、そういうわけで、僕も頑張るんで、皆さんも一緒に頑張っていきましょうね。今日も聞いてくださいましてありがとうございました。コメントを楽しみにしております。またねー。